建築系ラジオ。
今日は広島女学院大学で新堀さん、山田さん、南さんで建築系ラジオを開始いたします。では最初に山田さん、
まず司会進行の
今日司会させていただく広島女学院大学3年折口真美です。よろしくお願いします。では最初に山田さんによるダイハードポストモダンによる
ダイハードポストモダン
です。よろしくお願いいたします、
は
い、
正確には説教するダイハードポストモダンという番組なんですけども、前回の収録で実は野伏の方々、皆さん知らないと思いますけども、これアーカイブされていますので、松田達君の今ホームページ上、 あるいはひょっとしてこれは、別のところにも上がるかもしれませんが、そこで野伏について少し解説しています。それはまた聞いてください。でその中で、いろんな、こういう学生の子たちとか、知らないので、いろんな野伏の人たちとかですね、昔すごい活躍した人を、バンバン今の若い子たちに紹介していこうというコーナーです。で、第1回目はですね、実はこれ第1回目なんですけども、僕実は建築家の石井和弘さんの弟子にあたるんですね。ということで建築家の石井和弘さんを第1回の紹介にするのが、僕の使命だろうということで、今日は建築家の石井和弘を紹介したいと思うのね。でまず、今日聞き手になってくれている学生が、3人いるので、せっかくだからちょっといろいろ振るから答えてね。で自己紹介ちょっとしてくれる、せっかくだから、
はい。広島工業大学4年の村上圭介です。お願いします。
同じく広島工業大学4年の小松です。お願いします。
広島女学院大学3年の森山遥です。よろしくお願いします。
はい、石井和弘さんっていうことなんだけど、聞いたことありますか？
あります。
ありますね、はい、どういうことやったか大体わかる？
イメージできるかな。54メーターのなんかシリーズをやったっていうこと、はい、山田先生から聞きました
はい。で、ここのコーナーではそんなに深く掘り下げるつもりはないんです。ただ、ある建築家がどういうようなことをやっていて、代表作にこんなことがあって、こういう人だっていうようなことを紹介していこうと、短く10分とか15分で紹介するコーナーなんだけど、まず僕の方から簡単に石井さんってどういうことをやった人かっていうのを紹介しますね。で今言ってくれたんだけど、実は54シリーズという摩訶不思議なシリーズの建築を持っていて、それは何かというと、例えば54って何か意味がある数字だと思う？どう？
わからない
よね。ただ54の倍数の108となると、なんとなく聞いたことあるかなと思うんだよ。除夜の鐘ってさ、108つでしょ。で、これは全然意図されてないんだけど、例えば野球のボールの縫い目っていうのは108あったりするよね。でそうすると、なんていうかな、日本とかアジアでは実は100よりも108つで、50よりも54と。そして石井和弘曰く、なんかそこら辺のものを数えたりすると大体54ぐらいになるっていう究極の建築計画だと思うんだけど、そこに根拠があるかないかわからないけれども、なんか数えたりすると54とかそういうふうになると。だから54というのは相性がいい数字なんだということで、建築にもその54というものを取り入れてみようということで、例えば54個窓をつけてるとどうなるんだろうか、柱を54本立てるとどうなるんだろうか、あるいは建物の長さを54メートルにするとどうなるんだろうかとか、そういうことを結構試みたんですね。でこれはもちろんその根拠はないんだけど、いろいろこう まあ、試行錯誤して試していくっていうことですごく意味があって、これ不思議なんだけど根拠ないんだけど、やっぱりそこの中で生み出されていくものっていうのはすごいこう結構ピリッとしてね、面白いものが結構生み出されたのね。でこの54シリーズっていうのがすごくこうまあ有名なわけです。それとですね、もう一つ実は大きいことがあってですね、石井さんには、あの皆さんポストモダンって言葉聞いたことありますか？
はい、あります。
ありますね。でただどういうポストモダンって何か分かる？じゃあ彼女、
あのはっきりは分からない。
分からないね。あのポストモダンというその建築イデオロギーがあるんだけども、これ外国から入ってきたんだけど、そのこれ鈴木博之さんの、昔あの岐路に立つ現代建築という、BBC が制作した番組の NHK で配信した、番組があって、その冒頭に鈴木博之さんというのが、解説していたので、その説を取るとポストモダンというのがあって、でもポストモダンには3つあると。ポストモダンにはポストモダンというのと、新古典主義っていうのと、ハイテク派、これはまあ僕ですけどもあのだからいまだにハイテクを日本人でやってるから僕はまあダイハードポストモダニストなんですけども、それでその、まあ、簡単に今ポストモダンの話が出たので簡単に解説すると、ポストモダンっていうのは、以前五十嵐太郎先生も言ってましたけども、サンプリングするんです。例えば音楽でいうといろんな音をサンプリングしてそれを組み合わせてまた別の音楽にしちゃうっていうのがありますよね。それと同じように建築もいろんな様式だとかいろんな、スタイルだとか、この建築かっこいいな、このスタイルかっこいいなっていうのを、まあ、要するにこういう言葉を言うと、ね、怒られるんですけども、いい悪い言葉で言うとパクる、いろんなものをパクってくる、いいなと思う。でいい言葉で言うと引用というふうに言います。でフジュノブ・テルノブさんという歴史家の方がいるんですが、フジモリ・テルノブさん曰く世界で最も危険な建築家だと彼のことを称しているんですね。でなんでかっていうと、彼の手にかかると何でも引用という言葉で全部使われてしまうと、ものすごい危険な建築家だというふうに称しているんですけども、その要するにいろんなサンプリングして引用していくポストモダンの日本の代表的な建築家なんですね。それ以外に、誰かポストモダンっていうのをやっている人っていうのは僕は磯崎新さんぐらいしか、思い浮かばないんですけども、それで、まあ、要するにそういういろんなものを引用して、ポストモダン、本物のポストモダンをこう日本人としてやった人ということなんですね。それで例えば面白いのは彼はいろんなことをやるんですね。一つのことにとどまらず実は数寄屋をやるんです。数寄屋もやるんですね。それでその数寄屋って言ってもその、まあ、要するに89年に、岡山にある数寄屋村という建築があるんですけれども、これで彼の代表作です。この数寄屋で学会賞を実は取ったんですね。で日本人で多分数寄屋で学会賞を取ったのは、彼が多分一番最初で、そのぐらい、まあ、数寄屋ってのは難しいしなかなかやっても評価されないんだけど、彼はその数寄屋、要するに日本建築だよね、日本の伝統的な建築様式に、ポストモダンっていうのを組み込んで、具体的に言うとブルーノタウトのガラスのパビリオンの形をした、ごめんなさい、仏間じゃない、あの和室を作ったりですね、バックミンスターフラーのですね、フラードームを屋根に持つ、仏間を作ったりですね、徹底的にそうやってこうサンプリングして、数寄屋建築を作り上げたんですね。まあ、そう簡単に言うと、まあそんなようなことをやった、まあ、すごくこう日本人の中でもすごく過激で、まあ、一番最も過激な、部類の建築家です。で、まあ、それがたまたま僕の師匠であると。で今日は、新堀学さんと、南康弘先生が今ここにいるんですけども、 新堀学さん、なんか石井和さんの印象っていうか、なんかこう印象的なことかな、一言。
僕が多分一番最初にそのびっくりしたのはやっぱり直島の町役場なんですね。結局普通は建築っていうと全体で統一させる、そのある種のビジョンに向かって部分を構成していくじゃないですか。であれ見た時に全体でトータルを調和させるって意思が全く感じられなかったっていうのは本当にびっくりしたんですね。要するに漢字で書くと破れる蝶って波長っていうじゃないですか、はい、まさにその波長がそのまま建築になっちゃったと思って、それは本当にインパクトがありました。
実は最後に言おうと思ってたんですけども、まあ、今シンボルさんの方から直島の話が出ましたので、もう僕はあえてちょっと言わなかったんだけど、実は今直島って皆さん聞いたこと多分ある人結構多いんですね。で直島に行くと、まず瀬島さんの船着き場が出迎えてくれて、中に行くとベネセコーポレーション関係のですね、安藤忠雄さんのコンクリート打ちっぱなしの建物がたくさんあってですね、で今美術の企画がすごく盛んで、ものすごい多くの建築関係者とか美術関係者というのがこう島にたくさんいるんですね。すごい賑やかい場所で、多分若い学生の諸君だとやっぱり直島っていうとそういう場所だというイメージがすごく強いと思うんです。でも実は直島の公共建築を全部作ったのは石井和弘なんですね。で安藤忠雄が、ベネッセコーポレーションとこう僕はまあ黒船のごとくというふうに言ってるんだけど、もう本当に黒船のごとく、乗り込んできてコンクリートの出発した建物を作るようになったんですね。で僕その頃実は直島の石井さんの最後の現場というか仕事を担当していて、そのシーンをまだまだと見ていて、ものすごい悲しかった印象があったんですけども、それまでは、直島というと建築関係の人っていうのは、あるいは僕とか例えば南さんとかシンボルさんの世代っていうのは直島っていうと石井さんの島っていう印象があるんです。でそれに対して今の多分若い学生さんっていうのは安藤の島、あるいは現代美術の島とかそういうふうに思っているのがすごく実は残念で、だからぜひね直島に行ったら、確かにその美術のこととかそういうのを見るのも結構なんだけど、ぜひ石井さんの結構名作があるんですね。直島小学校とかですね、幼稚園だとかいろんなことやってるんです。そういうのをぜひしっかり見てほしいというふうに思うんですね。で南先生のなんかどうですか。
僕も世代的には山田さんと大体同じなので、石井和弘さんがですね、建築家として非常にこう活躍して、まあ、いろいろとインパクトのある作品を作っているのをですね、同時代で見ていたんですけども、まあ、石井さんはですね、ロバート・ベンチューリの本の翻訳をされているんですね。で、まあ、ロバート・ベンチューリはラスベガスとかですね、
あるいはその、ライディング・フロム・ラスベガス、
そうですね、はい、ラスベガスから学ぶことっていうのと、それからあとは建築の多様性と対立性っていうものをもう本を出していて、まあ、その理論の延長で建築を作ったり、まあ、都市論を展開したりしていて、まあ、いわばそれをですね、その日本版をその石井和弘さんがやったっていうところがあると思うんですけども、今ちょっと山田さんのね話を聞いてて僕面白いなと思うのは、まあ、日本っていうのはその、まあ、ある意味その本家取りがうまいわけですよ。まあ、言ってみればそのコピーをするっていうか、まあ、人が考えたものをよりそのブラッシュアップして、それを何かこうなんていうか、また新しい形に組み替えるというのが非常にこう日本っていうのはうまいわけですよね。でにもかかわらずロバート・ベンチューリっていうのはその建築の世界においては極めてすごいこうなんていうか人になったわけですよね。まあ、プリツカー賞も取ってますし、 でも一方でちょっとこれはやばい発言になるのかもしれませんが、石井和弘さんが極めて革新派的にその本家取りをやったにもかかわらず、まあ、それがなんていうか、まあ、良くも悪くも、まあ、100% その、まあ、受け入れられなかった側面があるんじゃないかなと思います。それは何なのかなっていうのが今山田さんの話を聞いてて僕はちょっと不思議だなと思った点ですね。
なるほどちょっとコメントは差し替えますそれで、まあまあ、この短い時間ではねなかなか全体をこう 読み解くってことはできないんですけども、いずれにしても僕らにとっては、すごいインパクトのあったやっぱりスター建築家だったし、今のですね瀬島さんとか西田隆英さんとかすごい ごめんなさい、あのそのぐらい、まあ、カリスマがあってスター建築街道をずっとこう突っ走ったすごい建築家だったのね。だからぜひ、必ずそのサンプリングという意味でポストモダンという意味ですごく使えると思うんですね、今の学生とかも。サンプリング引用って言ってしまえば何を使ってもいいわけだから、だからそういう手法をぜひ取り入れて自分の建築を磨いていってほしいと思います。それで一応前ラジオ最後に、せっかくなので意外と知られてない石井さんの、まあ、経歴とかそういうのにちょっと触れたいと思うんだけど、石井さんはあの東大の吉田研究室、あの建築計画の、まあ、父とも言われるような先生の研究室で建築計画をやっていたんですけども、これ実は知られてないんですけども、その後磯崎アトリエに1年ぐらい行っていたんです。つまり日本では磯崎新の実は弟子なんですね。でなぜか本人はそれはなかなか書かないんですけども、実は磯崎さんの弟子だということです。要するに吉武さんと磯崎さんの2人をこう師匠に持っていると。そして、実は、チャールズ・ムーアというこの間亡くなられたんですけども、ジャイアントファニチャー、これまあ学生の職、また今度、別の機会にダイアド・ポストモダンで、ムーアとかに触れたいんだけど、
私あの感知してない人に等しいんだけど、ただ私たちがやっぱり ある若い頃、まあ今は若いと思ってるんだけど、あの直島にやっぱりムーアを連れて行って、そしてまあムーアにまあ、自分のやってるものを見せながら、さっきの、まあ、ベンチューリの話をしたり、まあ様々、まあ、そういうのを、まあ、記憶はしてますよね。そういう時に、まあ、直島がこう浮かび上がってきたんですよね、まあ、私たち世代では。私が来ると思うんだけど、
はい、どうもありがとうございます。それで、まあ、要するに何が言いたいかというと、日本で、吉武さんと磯崎新さんを師匠に持って、実は外国でも多分日本人で唯一なんだと思うんですけども、チャールズ・ムーアの実は弟子で、非常に貴重な建築家なんですね。ということで、まあ、そろそろ時間なので、実はまあ石井さんについては、もう1回ぐらい別の機会を持って、まあ、あと1回2回ぐらい別の機会にまたお話ししたいと思いますが、今日はまあこの辺で終わりたいと思います。最後にせっかく今日聴衆の方、公開収録なので、ちょっと今のなんか話を聞いて誰か一人か二人感想を聞いて、
あまり石井和弘さんのことはあまり知らなかったんですけれども、今回のことで少しちょっと興味が湧いてきて、帰ってからちょっと調べてみたいと思います。
なるほど、ぜひ。本当に勉強になるし、いいことやってるからね。じゃあ、彼女感想。
山田さんが言われてた通り、その直島のイメージっていうのは本当に現代の美術の島っていうイメージだったんで、新たな一面が見られました。
なるほど。ということで、そろそろ時間なので、終了と終わります。皆さんどうもお疲れ様でした。